Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のキスワートは作家の浅野敦子さん、その後編です。本が中学生に与えることについて、そしてバッテリーについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の浅野敦子さんです。小学館から出版されている著書、中学生の気持ちを踏まえつつお返ししておりますが、この本の中では山古志村の、はい、中学生との、はい、手紙のやり取りの中でもね、はい、その本の素晴らしさというのが綴られているんですけど、
はい、
浅野さんが思う本を読むことの素晴らしさっていうのはどういうことですか、
ね、
はい、
そうですね、まあ人によって本でも、まあ、何でもそうなんですけど、うん、価値があるか価値がないかっていうのはそれ個人のことなので何とも言えないんですが、私にとってはなんか萎縮していた世界を広げてくれたもの、
うん、
うん、おこんなに世界って広いんだっていうか、自分がね何か別のところにつながっているっていうことを教えてくれたものなんですよね、
うん、
だから中学生の時のホームズに出会って、それからものすごく中学高校と本を読んだんですけど、うん、まあ今の5倍ぐらいは読んでたよすいません、
ね、じゃあもう読書漬けですよ。
はい、もう片っ端から本当に読んで読んでっていう感じだったんですけど、
うん、
もちろん面白いものも面白くないものも、
うん、
わけのわからないものもあったんですけど、やっぱり読むたびに自分の世界が少しずつ広がっていくっていう、やっぱり呼吸ができるっていうか、で私は自分はやっぱり随分つまらない小さな人間だというふうには思っていたんですけれど、それがやっぱり少しずついろんな人が入ってくるんですよ、本を読むことで、
うんうんうんうん、
例えば罪と罰を読んだら、ラスコレニクって主人公の、はい、もう分からないんですよ、全然分からないんですけど、うん、ロシア文学なんかそれなりに彼の苦悩みたいなものが入ってくるとか、そんなふうにこういろんなものがこう入ってきた時に、自分がなんていうのかな、少しずつ豊かなものになっていくっていう感じはすごくしたんですよね、うんうんうん、
なるほど、
なんかいろんなもの染み込んできて、うん、だんだんこう太っていくっていうか、
うんうんうん、
そんな感じはすごくしました。
なるほど、はい、違う世界への扉
がもう絶対
そこでいろんなところが開かれてる。
そうですね、
それがまあね、例えば罪と罰だったらラスコリニフフのやったことは悪いけど、でもその気持ちもわかるよとか、いろんな
ありますよね。で本当にロシア19世紀のロシアの、うん、もちろん全く知りもしない世界がこう入ってくるっていうことで、なんか私は本当に岡山の片田舎のとっても小さな町で生きてきたんですけれど、そこがなんか世界につながってるっていう感覚って、今はなんかそんなにモテるのかなと思うんですけど、もうなんかワクワクしてましたね。私にとってはだから生きる、本当に手垢のついた言葉なんですけど、希望っていう言葉をですね、本が教えてくれたような気がしてます。
なるほど、それはもう本当に片っ端から読んでって、もうほとんど乱読状態。
そうですね、途中で読めなかったものも、はい、いっぱいあるんですけれど、図書室で借りてきて、
でそのたんびに違う扉がいろんな方面で開いてる。
そうですね、うん、ありましたね、うん、あこんな世界もあるんだ、こんな世界もあるんだっていうのを、うんうんうん、なんか本当に口をポカーンと開けて、うんうん、あーって言いながら感じたような気はしますね、
うん、なるほど、もうそれをとにかくこうひたすらもう吸収しまくる、
はい、
もう読みまくる、
はい、
でもやっぱりその中学時代にものすごい勢いで読まれてたと、はいはい、いうことですが、やっぱりその中学時代に読むっていうことが特に浅野さんにとっては大きなファクターだった。
ありますね、あんな風に真剣に本と向かい合って本からいろんなものを吸収できた時期って、
うん、
他ないんですよね。で、うん、今でももちろん本は読むし、すごいなと思う本あるんですけど、なんかねあんなに染み込んでこないっていうか、自分を変えてしまうほどないっていう、あやっぱり殻ができてるなってまあね、殻ができなきゃ大人はね、あれなんですけど、なんか本当にその 皮殻が薄いというか、うん、何なんでしょうね、うん、あれは
もう注ぎ込まれるぐらいの
ような感じを、うん、あのごくんごくんみたいな感じは、
はあはあはあ、
あの感じてましたからね。
なるほどね、そうですか。
あれがやっぱり中学生なんだろうなと思います、うん、
でも読み方としては本当にもう片っ端からという感じ、
はい、あの好き嫌いもなくで、うん、やっぱりあのまだ私たちの頃って本好きの人たちっていっぱいいて、うん、結構そういう話をするのが恥ずかしくなかったっていうのは ありましたから、うん、文学少年とか少女とかという言葉が多少は生き残っていた時代だったので、うん、結構背伸びをして、うん、ドストエフスキーはね、なんて知りもしないのに。
まあ、語るわけですね。
一生懸命ね、周りに覚えておくわけですよ。やっぱトルストイと比べるととか言って、どういう比べ方をしてんだとかと思うんですけど、なんか本当に背伸びをして、一生懸命、なんかみんなでふんふんとかで語った、まだその多分その最後の時代ぐらいだと思うんですけど、うん、あったので、
なるほど、
はい、
それも楽しみながらできた
という、そういうこともできましたね。はい、
でもそんな中で、まあ、だんだんこうベクトルがだんだん定まってくると思うんですけど、うん、はい、その自分にとってのいい本だなというものに巡り合うためのなんかコツみたいなのってのはあるんですか、はい、匂いみたいなのって。
そうですね、もうそれはもう同じ本でもある人にとっては意味がなくて、うん、ある人にとってはものすごく意味があるっていうことは、うん、もうやっぱり自分で嗅覚というか感覚を研ぎ澄まされていく、行くしかないわけで、うん、それってやっぱり求めていれば飛び込んでくるとこってあるみたいですね。
うん、なるほどなるほど、
うん、やっぱり自分が何かにかを求めて求めて、うん、何かに出会いたいっていうことをごまかさないでちゃんと思ってると、うん、飛び込んでくることがあるような気はするんですけどね。
意識的にそうしてれば向こうから勝手に入ってくる、
うんうん、と思うんですけどね、はい、出会えることはあると思います。
なるほどね、
うんうん、
さあ、そして本の中ではラブレターの書き方も伝授されてますね。あ、はい、まあこれ、まあ、書き方がラブレターっていうのはなかなか面白いアプローチだと思うんですけど、はい、これはなぜラブレターなんですか。はい、
そうですね、やっぱり私は人を思うっていうことっていうのを、うん、改めてなんかちゃんと自分の中でこう納得できるってラブレターが一番いいかなと思って、うん、こんな風にこの人のことが好きだったんだとか、こんな風にこの人にを求めていたんだみたいな気持ちっていうのは、私にとってはですよ、文字化するというか文章化するっていうことが一番分かるっていうか、それは何かっていうとやっぱり自分を分かっていくことなんですよね。どんな風に自分が他人を愛そうとしているのかとか、自分の愛し方とかっていう風な感じ。だから本当にそれは難しいことじゃなくて、実は私はあなたと一緒に手をつないで歩きたいんですとか、実はあなたに抱かれたいんですとか、一緒に映画を見ていってその後語り合いたいんですとかって、まあ、いろんながありますよね。何を望んでいるかがやっぱり文章化すると分かるじゃないですか。
ああ、そうか、じゃあラブレターって一見その相手に対する文章ですけど、はい、回ってくると自分に返ってくると
思うんですね。それが本当のラブレターかなって自分では思うんですよね。相手に思いを伝えつつ、その思いを自分でもう一度ちゃんと確認できるっていう、そういうことかなと思って。
なるほどね、そうですか。じゃあラブレターで、
うん、ラブレターで、いや、そんなラブレター書きたかったしもらいたかったなみたいな一度もないんですけど。
わかりました。
はい、はい、あります。
はい、Let's get knowledge with fun。さあ、本の中では、初めて人に読まれることを前提にというかね、意識して書いたという浅野さんの高校時代のこれはね、作品、
恥ずかしい
作品が掲載されて、これ、ね、いやでも、いや高校生の時ですか、これ。
高校生ですよね。
すごい文章力ですよ。改めてそんなプロフェッショナルの方に対して非常に失礼な言い方ですけど。
いやいやいや、ありがとうございます。
びっくりしました、本当に。
いやいやいや、いや私これな、どうして編集の人に騙されたと思ってるんですけど、なんで載せちゃったんだろうと思ってるんですけど。
でもこれが本当に一番原点の作品という。
そうですね。もちろん中学の時から書きたくて書いたんですけど、うん、生まれて初めてきちんと、まあ、30枚弱だと思うんですけど、最後まできちんと書き上げられた作品で、うんうん、で、それを当時の国語の原告の先生、女の先生だったんですけど、見ていただけて、うんうん、で、初めて、なんか、読者というか、感想をいただけた作品、いただけたというか、 はい、もらえた作品だったので、そういう意味でもものすごくやっぱり思い出深いですね。
いやこれがまさに幻のデビュー作というなんか、うん、いやでもね本当に先ほどのホームズの話じゃないですけど、はい、その絵が浮かんできますね。これは
ありがとうございます。ものすごくこう、そうですか、うん、ありがとうございます。
も
う
ねちょっと不覚にもちょっと涙がっていう感じの、
いや難しいです。ありがとうございます。
でもねこれそのまあこれが本当に超原点という感じですけど、
は
い、
そうですね、
人に読ませる文章を書くことによって、はい、何が浅野さんの中で変わる。
他人を意識するっていうか、もちろんそれまでもすごく意識して、私ってこんなこと言ったら笑われるんじゃないかとか、こんなふうにしたらちょっとブサイクに見えないとかそういう意識の仕方はあったんですけど、うん、そうじゃなくて書くって自分の内面を晒すことでもあるじゃないですか、ある程度、
はい、
でそれをやっぱり他人に晒してしまうっていうことによってやっぱり覚悟ができるし、そういうことで初めてなんかちゃんと人と向かい合えたかなとは思うんですけどね。
なるほどね、
はい、
そうですか。
結構勇気がいることだと思います、書くということは。
なるほど、
は
い、まあ、やっぱり自分を本当さらけ出すということ
があると思うんですよね。
でまあ、これは高校生の時に書かれた文章で、はい、まあ、でも実際そのプロフェッショナルとしてデビューされるのはだいぶ後になってからという感じ、
はい、37ぐらいですかね。
ですよね。
だからそれを書いた時から20年、
20年ぐらい経って、ね、まあ、ですから結構ブランクはある、はい、ブランクというかね、はい、
そのものすごくありますね。
あるんですけど、はい、その間、まあ、20年ぐらいですけど、はいはい、その書きたいという衝動というか思いは消えることはなかった。
はい、もちろんなんか深く沈み込んでいた時期ではあったんですけれど、ちょうど大学行って結婚して子供を産んで育ててっていう本当にドタバタした時期で、うん、もう書かなくてもいいんじゃないかみたいな時期でもあったんですね。まあ十分、まあ、子供もいて、うん、まあ日々の生活にも困らなくて、まあそこそこに幸せで、まあもう別になんで書く必要があるのっていうふうなことを自分に言い聞かせていた時期ではあったんですけど、やっぱりでもそれはごまかしで、うん、いやでもやっぱり書きたいって、書かないとやっぱり私は私ではないっていう風な、やっぱり向かい合い方ができて書き出したのが30過ぎてなので、はい、
ちょっと潜在してた部分はあったけど、
そうですね、
はい、でも実は地下でもううごめいていたと、
うん、本当偉そうな風に聞こえるかもしれないんですけど、プロになるかなれないかってその文章の上手下手とかそういうことではなくて執念だと思うんですよね。
執念
、はい、というか、うん、業というか、なんか書かないではおられないっていう、それを抜きにしてはやっぱちょっと生きていけないとか、そういうなんかうん、もっとこう思いみたいなものがプロとアマの差だと思うんです。だから別にプロになることが全然いいことでは全然なくって、アマのままで好きだよっていうぐらいで書き続けていくのも全然本当に素敵なことなんですけど、
うん、
物書きになりたいとかプロになりたいとかっていう人って理屈とか才能じゃなくて、もう持って生まれた執念やっぱり諦めきれないんだっていう、それかなと思うんですけど。
なるほど、うん、さあそして、まあ、プロフェッショナルライターとして、はい、活躍されて、まあ、代表作の一つがバッテリー、
はい、
ね、今年の4月から NHK でもドラマ化されてという、はい、もう本当いろんなところでいろんな形でね
そうですね、
映像化されたりとかあるわけなんですけど、
はいはい、
そのバッテリー中学生を中心にした世代はもちろんなんですけど、はい、その社会に与えた影響というのも非常に大きい作品だと思うんですね、は
い、ありがとうございます。
で、まあ、非常に本当に幅広く支持されてるし、そのここまで支持されたっていうのはどういう理由だとご自身では。
いやー全くわからないんですよ
全くわかんないです
か。私書くときってあんまり読者とか意識しないで、でもちろん中学生の子が主人公なんですけど、だから中学生に読んでもらおうとかもっと上の人に読んでもらおうとかってそういう意識って全くなくて、書きたいから書いてるだけなんですけど、でまあでも中学生が主人公じゃないですか、それをなんで大人の人が読んでくれるのかわかんないんですよ。まあ一つは文庫という形になったっていうのが、まあ手に取りやすかったっていう、まあ非常に植物的なというかそういうことはあると思うんですけど、わかりません
じゃあご自分でもわからないこうムーブメントが来て
ないですね。もうびっくりですね。
あ、そうですか。今後取り上げたいテーマというような、なんかご自分の中で
もう書きたいものはものすごく無数にあって、まあ、体力とかもいりますので、もうこの年になるとあと何年書き続けていけるだろうかっていうのがまずあって、その間に何作ちゃんと 完成させれるだろうかっていう正直焦りのようなものがあるんですけれども、本当に自分の中にあるものって今一番だから書きたいものって、例えば時代小説も書きたいし、近未来ものも書きたいし、でもやっぱり少年少女たちを追いかけたいしっていう、何が書けるのか、あるいは今バッテリーは代表作だっておっしゃってくださいましたけど、でもあれがやっぱり私にとってはスタートの作品なんですね。あそこをスタートとして、あ、そういう作品もあったねっていう、でもこれが本当の浅野さんの代表作だよねってやっぱり言ってもらえるようなものは書きたいですね。
代表作は次回作というような、
そうですね、何よりも自分がこの作品を書くために私は生まれてきたんだと、堂々と思える自分が自分に思えるようなそういう一作を書いてから死にたいなとは思うんですけどね。
じっくり精査していただいて、またね、次回作を楽しみに待ちたいと思います。
ありがとうございます。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
先生ですね、本当にいろんな先生がいらっしゃって、好きな先生も嫌いな先生もいてあるんですけど、今本当に思うのは私に土星を見せてくれた先生。
土星？
土星なんですよ、
星の惑星の土星。
はい、私の小学校の時なんですけど、小学校の時ってまだ宿直制度っていうのがまだあって、男の先生が夜学校に泊まり込むっていう制度があったんですよ。で、私割と小学校が近くだったので、家がで、おい、あっこあっことか呼ばれて、お前夜来いって、で、みんな他のものを連れて来いって言われて、とか言って星を見せてやるって言われたんですよね。10人ぐらいいたかな、みんな呼ばれて行って、たら天体望遠鏡が置いてあって、で覗いてみろって言われて、でその天体望遠鏡の丸いところに本当にこうボヤボヤアウトなんですけど土星があって、それがなんかこう輪っかみたいなのが見えたような覚えがあるんですよね。なんかね、あれは未だになんか忘れられなくって、あの時当時の天体望遠鏡って土星が見えたのかなとかね、いろいろ思うことはあるんですけど、宇宙を見た初めての経験だったんですよ。
なるほどなるほど。
で、その先生は本当に大酒飲みで、私が小学校卒業してから本当に数年で肝臓を悪くして亡くなられたんですけどね。あんまそんなに評判のいい先生ではなかったんですけど、でも私にとってはものすごくこう印象深い先生で、初めて宇宙を見せてくれた先生だったんですよ。だから大人ってそうじゃないですか。さっきの本じゃないですけど、まだ見知らぬ世界を子供たちにちゃんと見せてくれるのが大人であり先生と呼ばれる人たちだと思うんですけど、それをちゃんと果たしてくれた方なんですよね。
なるほどね。はい。じゃあ今後浅野さんご自身はその作品を通して見知らぬ世界をまた見せていただきたいと思います。
そうです、頑張ります。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の浅野敦子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の浅野敦子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話を伺いした浅野敦子さん、本当にでも執念を抱えて、そしてプロフェッショナルになるべきしてなった、そんな作家さんなんですね。本当にでも今後ともいろいろな世界を見せていただきたいと思いました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。